H&Aのホールディングス、ヘルプステーション。
ZIP FM サタデーゴーアラウンド、南條大輔です。毎週土曜日のこの時間は H&A ホールディングスヘルパーステーション。介護を必要としている人、また介護をしている人、そして介護という言葉は知っているけれど自分には必要ないだろうなと敬遠しがち、そんな皆さんに向けて正しい知識を持っていただけるように介護について理解を深めていこうというコーナーです。では今週も介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野正也さんとお話です。高野さん、お願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、2通、蟹市の奈美さん、伊勢市の愛さんから、高齢の方の介護についてちょっと近しいメッセージが来ていたので、この後一曲挟んでお話ししていきます。 H&M ホールディングスヘルパーステーション、介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野正也さんとお話です。高野さん、お願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、まずは蟹市の奈美さんが、実家暮らして高齢の祖母がいますと。で、日常の食事、排泄の世話は特にすることはないけれど、病院の送り迎え、付き添い、買い物の付き添いやお願い、行政サービスを受けるために代行で役所に行ったり、申請のためにお話を伺ったり、こういうのって介護含まれると思いますと。日常的な行為のお世話だけではなく、その人に関わること全てが介護だと思っていますっていうメッセージと、あと、伊勢市の愛さんはですね、先日友人のご近所の高齢の方が、急に認知症が進んでしまったようで、身なりに構わなくなり、家の中も荒れ放題と。で、会話も成立しなくなってしまったそうですと。で、どうしていいか相談を受けたので、とりあえず地域の民生委員さんに訪問していただくようにお願いしました。で、その方は分かりませんが、本当に身寄りのない方もいらっしゃると思いますので、そのような方が要介護状態になった場合、国の制度としてどのようなバックアップがあるのか教えてくださいということで、ちょっと介護についての話が、来てたんですけど、
はい、
まずはそうですね、この奈美さん、蟹市の方の、その日常の排泄の世話とか、あと買い物付き添い代行であちこち行くっていうのはやっぱり介護、
介護といえば介護ですよね、ただ介護保険の制度下においてできるかって言われると、ケアマネさんが行ったりすることもあるんですけど、できるものとできないものがあるな、なんて言うんだろう、今確かに大枠で捉えられている介護って言われるものと違うかもしれませんけど、はい、でもこれも在宅で言えばある種の介護ですよね、だって仕事してたら仕事休まなきゃいけないですし、手間っちゃ手間ですもんね。
いや、だからいつもその施設の話をお伺いするときに高野さんがよくおっしゃることは、介護をする家族の方のためにもっていうところの部分が ね、
これ施設入っちゃえば施設やりますよ、
そういうことですよね、
はい、ただ、個別に料金取れるかって言われると、点数も取れないですし、個別で昔は料金取ったりするとこもあったけど、今はもう分かりましたいいですよって言って職員がそれも含めてやるっていうのが多いんじゃないですかね。
いわゆるサービスですか。
そうです、だからそれもひっくるめてってことになるんでしょうね。昔はね、これいくらこれいくらこれいくらって結構あったんですよ、
オプション料金で。
そうそう、あったんですよ。でも今はもうそういう時代じゃないので、あとケアマネさんが、役所とかだったらケアマネさんが代行してくれたりとか、でそれも含めての点数なのかどうかわからないですけど、個別で取れなかったような気がするな、
でもね、実家でおばあちゃん祖母を面倒を見ているという方のメッセージだったんで、
これ若い子がやってたらヤングケアラー問題なんでしょ。
そういうことですよね。
はい、
でこのおばあちゃんのお世話をしてるから学校に行けませんってことですよね。
そう、だからちょっとおばあちゃんのお世話があるんで仕事行けませんっていう話。だから僕多分ヤングケアラーの時も話したと思うんですけど、ヤングに限らずそのケアラー問題っていうのはもうちょっと考えるべきかなっていうのは実際ありますよね。
なるほどね、そこに繋がってくんですね、これね、
これ子供がやってて部活行けなかったら問題だけど、大人がやってて仕事休むの当たり前かって言われるとどうなん
でしょ
う
ね。実家暮らし高齢の祖母、メッセージの方がですね、今日93年生まれということなんで、そうですね、難しいところですね、これね。
家族だからやるの当たり前って思うかもしれないし、家族だからやって当然っていうのも確かに分かるんですけど、でもそこで自分の生活に支障をきたすようであれば、それはやっぱり何らかしら 改善する方法っていうのは必要じゃないかなって思います。今働かなきゃいけないし、生産人口が減ってるっていうのが事実じゃないですか、うん
はいはい、
だからそういったことを社会的なことを考えると、うんうん、これはきちっと介護というふうに捉えて何らかの対策っていうのは取られてもいいような気がする
なっていうね。そしてあの愛さん、伊勢市の方のメッセージなんですけども、まあご近所の高齢の方が認知症が進んでしまったようで、まあ身なりに構わなかったって家も荒れ放題で民生委員さんに相談してっていう、こういう場合は、
まあ、まずはその親族がいるかどうかっていうことがすごく重要なんですけど、その親族が誰もいなくて完全なお一人の方だった場合は、まあ、まずその市役所またはその区役所、その自治体の方にあの相談に行くっていうのがまず一番でしょうね。でそこのところから切り口を持っていくんですけど、これ例えば病院であるとか僕ら介護施設っていうのは原則論受け身なので、来れば対応できるんですけど、来ない人を迎えに行くっていうのは誘拐になっちゃうんでね。
だからあの近所の方がちょっとあのおばあちゃん認知症みたいでなんか家も荒れ放題で暴れてるんで高野さんお願いできませんか、
ね、これがね、認知症でもし暴れてたりとかして危険を及ぼすような状況であったら、精神科の病院というのはこう当番制でどっかがこうそういった時の対応するっていう病院が決まってるんですね、その日に。指定当直って言うんですけど、で救急車とかそういった呼ぶとそこのところに連絡が行ってそこでまずは受けてくれるっていう制度はあるんですよ。例えばそれは暴れていたりとか精神疾患によって危険があったりとか、あのまあ問題とする行動がある場合においてあの使えるものなので、そういった場合もそっちがいけるんですよ。
じゃあでもこの、まあ、違うパターンだとして、そのもうおとなしくなんかもう認知症は済んじゃって、
はい、
なんかもうひげなのかもうボボになってとか家の掃除もできなくてなんかずっとこう大丈夫かな大丈夫かなの場合は、
はい、その場合はあの、まあ、役所のどこかっていうのは分かんないですけど、やっぱり役所になると思うんですね。でその役所の方から例えば精神科の病院であるとか介護施設っていうの連絡が来て、こういうふうに引き受けできないかっていうふうにあの相談が来るケースはあります。だから結局役所しか動きようがないんじゃないかな。
でもこの昨今のその核家族なのか、まあ、身寄りのないお年寄りがねこういった時のその要介護状態だろうなっていう、はい、
そうですね、その要介護状態であればその役所の方の担当の人、まあ、また民生委員とかそういった人たちが連れてきてまず保護をして、でその時にやっぱり役所とかその第三者が施設に入っている入れるということを見て分かってるじゃないですか、そういうのは対応できるんですけど、これからどうしようかって話はできるんですけど、僕らがこう僕らの判断で入れちゃうっていうの先入れっていうのはできないんですよね。
だからまあもしねあのご近所の方がそういったなんかおばあちゃん大丈夫かなおじいちゃん大丈夫かなって方がいらっしゃったとしたら、
はい、
まあ、今回のこの愛さんみたいにとりあえずは民生委員なり役所の方なり、
まあ、そうですね、まあ役所でしょうね、
役所の方に、
はい、あの民生委員さんってもうなんかほとんどボランティア的な方たちが多いわけでしょ、でそこに決定権とかそういうの行政的判断ってないので、
相談に乗るっていう意味ですか、
ね、そうです、なのでやっぱり役所の窓口に行って、あの公的機関を動かした方が僕はいいかなと思いますけどね。
なんかでも今後こういうケース増えてくんだろうな。
結構ありますよ、
ね、うん、どうしていいか分かんないですもんね、はい、
だからこれが友人とか例えば姪っ子さんとか、誰かしらこの人に関わってあの手を出してる人がいてくれると、僕らもあ分かりました、じゃあそこで行ってみましょうって相談を受けたら行って、でこれはちょっと役所行った方がいいよねってなると、僕らももう一緒に役所に行ってみんなで相談して何とかするっていうことはありますよ。あの実際にご自宅まで行って話して連れてきたこともありますし。
なるほど。
靴下2枚履いてね結構家の中ぐちゃぐちゃになってるから
何が落ちてるか分かんないから
そうそうそうそうい
やでもなんかこの愛さんの最後のメッセージが、このコーナーのおかげで介護をより現実的に捉えられるようになりましたって、まあ僕も今この話聞いて、そうかもういよいよこういうのも絶対多いんだろうな、あるんだろうなっていう、
その辺にありますよ
ね。
で介護は突然やってくるんでね、
はい、
だからあの本当に身近に現実的に捉えてもらいたいなって思ってこの番組始めて言ってるんですけどね。
いや勉強になりました、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
このように介護についてわからないことがあればお答えしていきます。メッセージお待ちしています。応募ジップ FM ウェブサイトエントリー、ツイッターでの参加もお待ちしています。ぜひハッシュタグカタカナでサタゴをつけてご参加ください。感想などもお待ちしています。メッセージ採用させていただきますと1000円分のクオカードをプレゼント。太郎さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もお願いします。
よろしくお願いします。
以上ヘルパーステーションでした。
H&N ホールディングスヘルパーステーション。